ちゃう、うん、
ドーキンス、
うん、満足いかんかったらカットしてもいい。
マジ読んだことある？
いや、ない読みたいと思ってる。
これ、うん、いく？
でも全部読んだんだよね、一回
一回読んだよね、もう忘れちゃったね。でも、いく？利己的な遺伝子、
うん、
そうだね。
すごいよね、まずこの分厚さ。
どういう本か、ちょっとで有名な
利己的な遺伝子、
失礼します、ます。
これまあ、結構有名な
人ですよ
ね。
全部持っちゃってくる。
有名な一文があるんでね。
リチャード・ドーキンス、
有名な一文読んでいい？
あ、うん、4人で訳して
る。我々は遺伝子という名の、まあ、盲目的にプログラムされたロボットなのだっていうのがあって、
うんうん、
まあ、生物は遺伝子がこうどんどんこう複製っていうか、こう後世につないでいくためのただの機械だっていうふ
う
に書いてあるんだけど、まあ、これだけ読むとなんか俺たちはただ遺伝子を思い通りに動かされてるんだっていうふ
う
に思っちゃうけど、実はそうじゃないよっていうのも書いてある、利己的な遺伝子の中には。でもあまりにも衝撃的で、
うん、
ほとんどの人は なんて人間はこうちっぽけでただの機械なんだっていうふうに思っちゃう、
うん、
で俺も思ってたんだけどね。
うん、読んで思ったってこと？
読んで思ったね。まあ実はそうじゃないよっていうふうに書いてあるんだけど、でも結局こう、うん、遺伝子っていうか、なんで人間がいるかっていうか、なんで俺たちが残ってるかっていうのは、
うんうん、
まあ、遺伝子がこうどんどんどんどん他より強くて、
うん、
複製してるだけで、
うん、
ただそれだけの話で、
まあ、
そう
生き残るためにね、
そう子孫繁栄
するために。でも結構生活のさ仕方とか環境によってさ、多分発現する遺伝子とか変わってくるとさ、ね、とかあと結局その微妙な塩基の違いでその個性が出てるみたいな、
そうだね、
話とかもあるから、そう考えるとある程度はあれだけどね。
そう、ある程度は別にその自分の意思でとか書いてあるけど、うん、でもこれ読むとなんかこう結婚とか、例えばなんだろうな、お母さんが子供をものすごく大事に思うとか、
うん、
本能的にね、
うんうん、
あとなんでこうおじいちゃんおばあちゃんがいるのかっていうのも、うん、思ったわけ、
うん、
もう必要ないじゃん、おじいちゃんおばあちゃんって。
産んで、まあ、
産んで子供が
生きられたら、
なんでいるかと思ったら、うん、やっぱり孫の愛、
うん、
で孫を一緒に育てるっていう役目がまだ残ってて、うん、だからあんなに孫を愛するかなと思ってて、
うん、
やっぱそれはやっぱりもう本能的なものがあるのかな、
まあね、確かに。でも死にたくないっていう本能がやっぱりあるんじゃないの、その長生きするっていうのは。
なんだその長生き、
長生きおじいちゃんおばあちゃんが
よく言うよね、
うん、死にたくないだろうし、なんかいろんななんかね、
うん、
そのまあ食欲だとかさ、そういう欲がある限りは、
それ人間だけだよね。でもね、そうですね、なんかね、
どうなんだろうね。でも亀とかも長生きするじゃん、あれ。
そう、
なんでだろうね
あれいつまで産んでるんだろうね。生殖能力がなかったらね、生きていないんでって思っちゃったね。
うーん、
あーそう、だからそのすごいなんていうの、そういったドライに捉えるとってことだよね。
そのドライに捉えがちだと思う、これ読むと。
でも学問的に人を捉えるとこういう風ですよっていう、遺伝子から捉えるとこういう風ですよっていう話だもんね。
ただそう言ってないけど、別にその俺たちなんかドライに生きろとかそういうことは言ってない
ね。客観的に考えるとっていうことだよね。
でも捉えがちだよね、これ読むと。
へえ、なんかすごい面白いこと書いてあるね、
うん、これの影響があるかもね、これ。
多分タンパクなのか、
うん、
ああ、そうなの。
結構前に読んだからね。
あ、そうなんだ。
その結婚感とかも変わるか、
多分。そうだね、読んだ方がいいよ、変わっちゃうかもしれない
。あれだよね、あの
教科書みたいなのか。
この前さ、俺が紹介した増田セバスチャンさ
ん
の本っていうのはさ、結局その自分の家系っていうのがさ、もうクソみたいな親だったり、あの妹だったり するし、まあ、あのおじいちゃんとかもそうだったしってことで、もう俺の代で断ち切ろうみたいな考え、うん、思った人の話、
うん
うん、なんだけど、なんか近いのかなと思うんだけど
ね、
うん、そういう考えに、その結局は遺伝子っていうものが、まあそれだけいい意味でも悪い意味でも危険を払うんでいるもので、
う
ん、これが原因なんじゃないか、
そうだね、
うん、っていうのを、まあ、人間の意思で断ち切るみたいな、話なのかな。実は俺これ持ってるんだ、俺本、持っててね、途中でね挫折してるんだ、うん、だからでもぜひちょっとどっかでまた読み直して、
そうだ、ね、
最後まで行って、
遺伝的にもう決まってるから、うん、そのもうしょうがないみたいな話なの。
俺もそのちょっとさっきいろいろ話してたけど、そうそう、俺もそ
のしなくて、どうしようもないってこと、
結論どういう話なのかなと思って、
いろんな人間の行動が遺伝子レベルで、
うん、
説明できるよ。
説明できるよ。
できる。
その子孫は。
ああ、そういうところ、ね。
自己複製という面で、
う
ん、なんか面白いのはね、なんかね、
うん、
兄弟で、
うん、
最初はケーキを取り合うじゃん、
うん、
このケーキを、
うん。
でもある程度お兄ちゃんが大きくなると、
うん、
譲るようになる、
うん、
っていうのは、兄弟ではなんか兄と弟は 50% 遺伝子が同じだから。
うん
で、その遺伝子レベルで考えると自分の半分同じのやつを生かしたいとは思うわけだね、
うん、
でもちっちゃい頃には自分にもそのまだ生命力がないから自分が食べたいじゃん、
うん、
でもある程度お兄ちゃんが大きくなって生命力がつくと、生命力がない 50% 同じ遺伝子を持ったそいつに分け与えるっていう風になるっていうふうに書いてある。
なんか若干ちょっとさ、ヘリクスっぽいよね。
そうだね。だそういうことがいろいろ例
で、思いやりの心ができたとかそういうレベルじゃなくて、
うん、あ、そうだね、
遺伝子が、
遺伝子なんだよっていう方なんだ。そういう
脳もあるわけだしね。
え
遺伝子で刻み込まれててもさ、
うん、
遺伝子ってなんか本当に本能っていうイメージがあるよ ね。
でも結局環境で多分発現する遺伝子が変わってくればさ、その多分そうどういう人になるかも多分、
そうだね、そうそうそう、
変わるよね。
うーん、
だからそれで年下がいても自分が食べるっていうようなやつも出てくるだろうし、
そうだね、
っていう、
うん、そう、いやそのなんだろうね、全てが遺伝子で決まるわけじゃないよっては書いてあるけどね、
うん、
プログラムされた通りの俺たちが動いてるわけじゃないけど、ね、
しかも遺伝子自体がまだ全部分かってないから、その不明なところがまだだいぶあるような気がするけども、しかもこれ結構前に書かれてたんでしょ。
そう、30年40年前
これね、多分70年代に書かれてた
んですよ。そうなん
だ、
へ
え、
で
そっか、科学はもっと進んでそうっていう、そういう意見もありそうだよね。
うん、まあ、ある程度なんとなくは分かるけど、もう一つの考え方
って、そうそうそう、俺もそう思った、なんかそういう視点もあるんだなと思って、うん、
でも本当にもう全然その医学とか技術とか何も進歩がなかったような時っていうのは、その子供とかさ、そういうのって結局神様から授けられたものなんだっていうのでずっと今まで生きとったんだよね。
あ、
でそれを変えたのがそのダーウィンの進化論、いやいや違いますよと、遺伝子をが残って次の世代に、
うんうんうん、
あのまた子供に受け継がれてるんですよみたいなのをその科学的に証明して、なんかそこで宗教との対立があ
ったよね。
あ
った
よね、あ、そうなんだ。
なんか科学はいつも宗教と対決してるんだよ。
そうそう、
あ、宗教はもう
神様が、そう、人間までわかんないこと全部
授けて、
そうそう、神様とか悪魔とかそれ全部片付けてきたのを、いや、こうですやんとか言うと、お前は不届き者だみたいな感じになって宗教裁判にかけられて殺されるっていう、
あ
さっきのアフリカの呪術じゃないけどね、なんか、
あ、そうかそうか、
そう、宗教的なものだったんだけど、いろいろ研究してったら、あの実は違うっていうのが解明されたけど、都合が悪い人たちが山ほどったもんね、昔は。
あ、そっか、
うん、
なので今までね、うん、それらしい顔して、
その考えに合わないと、
もう神様のおかげですって言ったのに、うん、違ったのかよみたいな感じになると、
うん、そんな変なことを言うやつはいかん
なみたいな、
うん、そうで、そういうものが 消費があって、でもだんだんそれも今そっちが当たり前になってきてるじゃん。
ガリレオ・ガリレイ的な感じかな、それは。
霊的な感じ
です、ね、霊的に言うと。
ね、それで。うん。
で、霊的
地球が回っているだろう、回っていないだろうとか、そういう話ね。
そうそう、コペルニクス的なね。
好きが思うんだけどさ。
天動説から地動説。
あ、そうそうそうそう。
それが痛かったでしょ。
そうそうそう。あ、コペルニクスだった。うん、あ、ガリレオ・ガリレイ的な。
いや、ガリレオ・ガリレイでも、正解。
一緒ですか。
遺伝子とかさ、タンパク質とかわかるけどさ、そもそも一番最初の生命がどうやって誕生したとかさ、
気になる。
宇宙がどうやってできたとかさ、宇宙がある前は何があったとかさ、その一番最初のことを考えるとさ、意味わからなくなるじゃん。その最初始まりは絶対あったはずなのにさ、でも最初の始まりの始まりってさ、何かわからなくならん？いつも思うの俺。例えば地球がどうやってできたかビッグバンです。じゃあビッグバンができる前はそこに何があったか。逆に言うと宇宙があるけど、宇宙はできたのか、
あったのか、
宇宙があるのはどこにあるのか、要はそれを考えると宇宙がある場所はどこにあるのかとかいうふうになってくじゃん。そうすると本当の一番最初ってさ、意味わからんじゃんね。
そうだね。
そうするとさ、この遺伝子とか言われててさ、そんな結構理屈でバンって言われるけどさ、その一番最初のことが何も分かってないのにさ、もしかしたらで、それこそ自分たちの外にもっと大きな人間がいて、その人たちがその生き物を開発して、このゲームみたいなキットの中でビッグバンバンってやって地球できて、これなんかその人生ゲーム、リアル人生ゲームみたいなので遊んでる可能性ってゼロなわけじゃないじゃん。
それはそうだね、
分かんないもんだって、
日本が、あ、日本じゃなくて、その子供が虫飼うみたいなイメージで、
そう気づかずにその生活してるだけかもしれないし、逆に言うとその自分たちがいる空間がさ、何かすら分かってないのにさ、そう、天国がないとかさ、地獄がないみたいなさ、まあ極端な話ね、霊がないとか言われてもさ、その全然俺にとってあんまり逆にリアルじゃないっていうかさ、その自分たちが何者でどこから来たのかも分かんないから、もしかしたら俺未だに死んだらどっかに行けるんじゃないかと思ってるし
科学のことを勉強しながら、そういう
科学のことを勉強すると逆に科学で何も分かってないなって。
あ、そうだね。
まあ感じただけだけど、
身の丈を知るわけだ、
勉強する。結局分かってることの方が少ないわけであって、こんだけ科学が進歩したとか言ってたけど、結局よく分かんないことの方がたくさんあるわけだから、
なんかあれだよね、世界っていうか、その太陽系はなんちゃら銀河にあって、この銀河はなんとかでとかって、どんどんこれってか、その広いんだよね。
そう、しかもなんか、ああいうのでも全部計算でやってるわけじゃん。その光の反射とかでなんかよくわかんないけどさ、音なんか超音波の反射がよくわからんけど、全部軌道の計算でやってるわけだからさ、やっぱちゃいましたわみたいな感じになる可能性だって大いにあるわけじゃん。その遺伝子の話だって、その目で見たわけじゃないからさ、それを確かめるため その装置とか実験があってやってるわけだから、その大どんでん返しがあっても、まあ根本的なとこはないと思うけど、おかしくないだろうし、なんかそう考えると、なんか別に、なんていうの、まだ分かんない部分の方が多いから、あんまりなんか、その、
決めつける。
そう、あんま決めつけちゃうよりも、もっと、俺的には柔軟に思っといた方が、なんかよくじゃ人間の脳も全然、ね、30% ぐらいしか稼働してないとかさ、その火事場のバカ力が出るとかさ、言うじゃんね、そのリミッターが外れたりすると。あと心にも、心臓にもなんか記憶が残ってて、移植したらなんかその人の記憶が映るとかさ、そういう話をまあ本当か嘘か知らないけど、まあ、報告されたりしてるわけじゃん。だからまあ分からんことはいっぱいあるなと逆に思うけどね。
なんでまあ、そのダーウィンの進化論があって、今までは神様から授けられたものが多かったんで、多いと思ってたけど、実はそれはもう遺伝的にだとか、生物学的に子供が生まれるんですよだとか、遺伝がされるんですよみたいなのをどんどん調べていくと、結局例えばさ、そのね、学校とかでさ、悪い人がいたら注意しないとダメですよとか言って、自分悪いことしちゃダメですよって言われるんだけど、それがもう悪いことする遺伝子がもうあったら、ね、止めようがないじゃん、遺伝子が全てなんだったら。
まあね、でもその悪いことしようとする遺伝子があるかどうかでね、まず
うん、そうで、なけりゃいいけど、大体ありそうじゃん、みんな、ね、多少ないともあるじゃん。
うん、でも遺伝子も結局タンパク質の作るための信号だからさ、結局その遺伝子がからタンパク質が作られて、それがまあ人間の形を作ったりだとか、そのなんかその、うん、そこから神経のなんか、なんて神経とかそのホルモンの分泌だとかタンパク質の分泌だとかに連鎖していって、いろんな多分現象が起きたり、多分体調だったりとか、まあ、心とかにも変化を及ぼすっていうような感じだとすると、なんか悪いことをするとかいいことをするレベルになってくると、どっちかっていうと俺環境因子の方が強いと思うんだよね、もはや。
うん、社会的要素
とかそっちの方が、なんか生まれが勝負を分けるっていうのは俺はすげえ思うけどね、最近なんだかんだ言って、
そういうそので難しいんだよね、それ生まれが悪いっていうのは、結局もってその生まれが悪い親がおるわけじゃん。その親っていうのは、そのなんだろう、貧乏な家庭に生まれる、その生まれるってことはそれなりにそのね、頭も悪くって、
頭が悪いっていうのは
遺伝的にそのあれじゃない、金持ちにならないような能力しかないような遺伝子があってっていうので、そうなるとそのそっちになっちゃうもんね。
でも遺伝子っていうよりは、結局いいとこの子に生まれればさ、ちっちゃい頃から勉強させられるしさ、まあある程度の大学行きなさい、あなたはこういうもんです、親の背中を見て育つから、まあ俺は将来ある程度稼いでこういうふうになるだろうなみたいな。俺だって家がそういう家だったから、親父の後を継ごうと思ったけど、まあ極端な話、家が八百屋なら八百屋になってただろうし、家が魚屋さんなら魚屋さんになってただろうし、結局人間ってその環境になかなか逆らえないわけじゃん。悪い友達と付き合うようになれば悪くなるし、いいやつと付き合うようになれば そういうふうにはなかなかいかないだろうし、でもたまにその成金だとかさ、成り上がりって言われる人たちはさ、その環境を破って来る人もいるわけじゃんね、結局。でもそういう人たちは多分その環境に負けずに、それを破るためには何が必要かっていうのを考えて実践するわけじゃん、多分。だから何ていうの、結局成功するために必要なことって、その能力とかも大事かもしれないけど、何ていうのかな、その後天的に自ら進んで獲得するものの方がでかいと思うんだよね。その生まれた時の能力の差とかよりも、その生まれてからその間に勉強してきたことだとか、そうやって得てきたものがものを言うと俺は思うんだわ。どっちかっていうと、すげえ能力があっても何もやんなかったやつと、まあ全然能力がなくてもすげえやったやつだったら、多分すげえやったやつの方がなんか成功しそうな気がするんだよね、なんか。
そうね、まあ、そうね、すげえやるっていうのが、そのすげえやるという遺伝子があるのか、それとも遺伝子がなくないけどすげえやろうっていうふうに思う人たちがね、
そう、
出てくるのかっていうのもあるね。
そのすげえやるっていう遺伝子があるかどうかわからんけど、その自分で思い立った時に遺伝子が発現するっていう、やろうと思うから遺伝子が発現するっていうのもある。
それある、その、いや、そのロジックとしてあるか。
だって遺伝子が発現だ、なんていうの、笑えばさ、そういうがん細胞が死ぬだとかさ、免疫力が高まるとか、そういうのもあるわけじゃん、遺伝子ね。笑う人と笑わない人はそうとかさ、だから楽しく過ごしてる人とストレスがすごい人、だ結局ストレスっていうのは全部の全ての病気の元になると言われるけど、だからそういう環境因子で結局病気になったりとかさ、健康になったりするわけじゃん、結局。あと摂取するものによってもちろん遺伝子発現変わってくるかもしれないし、だから遺伝子発現自体がその決められた遺伝子はもちろん持ってるけど、それの遺伝子が何、どういうものがあるかもまだ分かんないけど、それも自分の行動だとか環境によって多分発現するものと発現しないものとかがあったり、強く発現したりだとか、そういうのとかもあるかもしれないし、だから何て言うの、同じ遺伝子を持ってるからって多分そう環境によって多分で多分発言の仕方が変わってくると思うから、だからそうすると結局まあある程度は決まるかもしれないけど、そこからどうしていくかはどっちかというと後天的な要素の方が 大きいような気がする。だから全くみんな同じ生活で、全くみんな同じもの食べて同じように過ごせばそれかもしれないけど、あとそのもう身体能力だとかそういうところに関してはある程度遺伝子も大事かな。じゃあ黒人と白人、あの日本人で言ったらじゃあ黒人に勝てないものがいっぱいあると思うけど、でも逆にそのお金持ちになるだとかそのくらいのレベルのことってさ、会社で経営成功するとかってさ、それってそのなんていうの、別に能力がなくてもできるじゃん。その言ったらやらなきゃいけなくなったらやるじゃん絶対。逆にどんな能力がなくてもそのできるできないは別にね、そのボンクラな社長だっていっぱいいるわけじゃん。あと逆になんでこいつこんな金持ちなのみたいなやつもやっぱいっぱいいるわけじゃん。逆に金持ちだからそれで許されてる人だっていっぱいいるわけじゃん。そうだからどっちかっていうと俺はね、環境だとかその後から身につけたものの方がすごいでかい気がするんだよね。だからそれを気づけない環境にいる人たちがはそこから抜け出すっていうのは本当に最近すごい尊敬してるっていうか、日本はなんかその出る杭を打たれるとかさ、その成金だとか言われるけど、そういう人たち最近すごいなっていうふうに思うんだよね。その何にもないところから自分を叩き上げて、その全然関係ない世界に行ってそこでもう財を成すだとかさ、全然なんかすごいことやるっていうのはなんていうの、すげえ努力したんだろうなって思うよね。そりゃわかんないけどね、それは もしかしたら全部遺伝子で決められてるかもしれないけど、
まあでもそういう考え方の方が夢はあるよね多分。
だってそんなこと言ったらもうね、よくわかんないことになっちゃう。
そうだね。でもある意味なんか、まあ多分その方が考えとしてはいいんだけど、なんか斬新ってだよねこの意見はね。
まあ
具的な遺伝子はね。
ね、なんか一般的に遺伝子っていうとなんかその顔の作りだとかさ、そのなんかそのがんになりやすいとか、なんかそういうこうなんかこう体の特徴のようなイメージだけど、それは行動レベルの話もっていうことなのかな。そういう斬新さなのかな。
人間っていうよりね、動物だとか、どっちかっていうとこう
動物、
こう人間にはあんまり、人間にはまた別のあれがあると思う。
細胞増殖とかしていく観点から見て、とかその生き残るためにはからこういう行動が来てますよみたいな。
サバンナの動物とか人間の例はあんまりないね。
あ、そうなんだ。
人間はやっぱりそのプラスアルファ、多分もう自分の考えとか
動物の話が多いんだ。
そう、まあ人間も動物だからその
それに置き換え
てるけど、でもこう人間にはまた違うあれがあるとは書いてあったけどね。
全然違うもんね、獣と人間は。
ムーがこう群れをなすじゃんね。なんで群れをなすかっていうと、利己的な遺伝子が働いて、真ん中にいた方がいいじゃん。群れになってバラバラにい
る。ライオンに食べられる。
そう、バラバラにいるとさ、自分が狙われるでしょ。
表面積が、
そうだから自分が真ん中に行けば外のやつが食べられるでしょ。
あ、そうだね。じゃあみんな真ん中に行きたいんだ、あれ。
そうそうそう。そうだと思う。あ、ちょ、俺、ここ。
俺、ちょ、真ん中行きたい。でも、たまたま、その押された時に、その真ん中行きたいと思ってる外側のやつが食べられちゃうんだ。
多分そうです。だから無理よな、
そういう遺伝子はもう日本人間には多分ないよね。
そうだよね。
普通に生きてて殺されることないから。逆に殺されそうになったら、ああいう、
なると思う。
映画とかになったら、私は死にたくないみたいになる時には、多分そういう、遺伝子が出てるのかもしれないけど、
災害起こってさ、脱出するときあるじゃん、
自分がいざ
先に、いざ先にゴーバーって、
だからそういう緊急事態になったらそういうふうにはなるだろうけどね。
これ読んで別にこう悲観することはないと、
うん、
人生をね、
なかなか難しいね。
難しいね、
なんかあの、そのサメとかでもなんかこのぐらい横に広がって、ここぐらいに目があるようなやつとか。そう、あるよね。だからそういうのもさ、なんかその、なんかそれを説明するときって、大体あの進化の過程で、あの、こうなりましたとかっていうとか、あの進化の過程で手がなくなりましたとかさ、あの、魚だけど、あの、歩けるようになりましたみたいなさ、とか言うけど、なんかすごい、その、何世代もわたると、体が変わって、 ちゃうんだねっていうのも面白いよね。
進化論を否定してる学者もいるしね今。
ああそうなんだ。
いるし、でもあれも結局目で見たわけじゃないから、その誰も正解がわからないしっていうところでもあるもんね。
そうだよね。だっておじいちゃんのお父さんとかおじいちゃんのおじいちゃんレベルでももう、
そうそうそう、
どんな人なのかをよく知らない、ね。レベルだよ ね、
逆にちょっとね、おじいちゃんのおじいちゃんぐらいの写真にちょっと尻尾が生えてるとさ、なんかちょっとそうなんだと思うけど、
そうだよね。
なんか胎児にちょっと尻尾が生えてるっていうのなかったっけ？
あ、中国とかあるよね、尻尾が生えてる子が生まれてきたとか。
へ
え。多分まあ猿から進化した人はまあ、ね、ほぼ間違いないと言われてるけど、あの遺伝子配列が、あの DNA 配列がほぼ一致してるからっていう。本当にちょっとしか違わないね、なんか猿と人間って配列のあれが、ね、
なんだっけ、なんかね、チンパンジーをね、ちっちゃい頃からね、人間と一緒に育てたらどうなるかっていうのを実験しとる映画があって、
ね、
なんかテレビとかでもなんか時々それ違うよな、
志村動物園のパン君とかあれチンパンジーだと思うんだけど、めちゃめちゃ子供みたいな行動するもんでびっくりしたんだけ
どさ、近いからもうじゃあそういう人間として育ったらどうなるか、
どうなるんだろう、喋りやすいんだろうな、
そう でもその喋りもさ、そのタッチパネルみたいなやつで、あの言葉、手話を覚えさせて、
そうか、
そう、こんにちはだとかご飯食べたいとかなんかそういうのまで、そうそうそうそう、できちゃうようにまで教えたらどうなるかっていうのをなんかドキュメンタリーとして撮ってる映画があって、で日本版は今まだ出てないんだけど、
なんかすごい、最近です？
いや、あの結構前のやつだと思うけど、そうそうそう、なんか昔のテレビ番組でそういうの特集されてて、今どうなってるかっていうのをあの取材しに行ったドキュメンタリーなんだけど、それもなんか、俺も直接見てないからわかんないけど、すごい悲しい結末だったみたいよ。
あ、そう
なんだ、ちょっと違うかな、俺が見たのはゴリラだ。
ああ、ゴリラ、これがチンパンジーかな、
あ、そうなんだ、
そう、
ほら、そりゃそうだよね、
なんか、いや、ある時からそう、なんか凶暴化して、
はぁ、
なんかその、いろいろ教えてた、
あ、それ見
た、女性の、あ、見た、
それも見たわ。
あ、じゃあ、まあ、それにもほぼ一緒かな、だ
ったら。いや、多分ゴリラのやつはちょっと違うと思う。
そうだよね、だってだんだん、あれも俺のなんか周りと違うぞみたいな感情も、
そうそう、あれ人間じゃないの俺みたいな、
出てくるわけでしょ、
なって、
あ、
そうそう、で結局その研究施設に、とかでまあいろいろそう研究もうそのできないから、なんか動物園に売り飛ばしたっていう。だから他の普通の同じ自分と同じ種類の動物とあの一緒に生活してるけど、その人間のまあ子供ぐらいのレベルかもしれないけど、それに近いその言語力とかそういうのは習得しちゃってるから、っていうの
とか、それゆえにちょっとうまく溶け込めるものはしないしっていうのもある
そうだね。そうね、そうそう、なんかそうっていう。
そう
か、あるらしいよ。
ゴリラのやつもなんかすごかったよね。本当に結構手話何個もできて、その誕生日プレゼント何が欲しいのみたいな感じで言って、猫が欲しい。
本当
か。で、ぬいぐるみ猫最初入れたら、これは死んでるって言って。で、本物の猫あげたら、すごい可愛がって。
あ、食べちゃわないんだ。
超仲良しで、ペットとして飼って、でなんかいろんな会話とかもその手話を通してできるみたいな感じで、なんかリンダだったかな、リンダ死んだらどうなるのみたいな、どこへ行くのみたいなこと言ったら、ゴリラは病気とかで死ぬって で死んだら苦労がない場所へ行くっていう、そういう結構哲学的な
答えを残して俺はもう話し
だからまあ安らかになるっていう、だからそういう死の観念はゴリラにもあるんだっていうような感じ。なんかそのゴリラはまだ生きてるらしいけど、なんか、
まあ、なかなかね、とりあえずね、あの話しといてあれだけど、扱い にくいっていうか難しいよね。どう、 どういうふうに まとめていいか。
ふっといて。ああそうだね。最終的にね。
あのね深くもなるし、で分からんところも、ね、
そうなんだ
多いもんでって。
そうそう。
いやだから。なんかどうこうっていうのも教科書的な話なのかな。教科書というか。
どう
な
の。
何なんだろうね。
すいません、ちょっとまた、またちょっとじゃあ、そうだね、そうだね、そうだね、
分からん、
はい、
そうなんだっていうのが書いてある、